やっぱりこう体との向き合い方っていうのはすごく抽象的なことなので、これやったらすごく気持ちよくなるとかそういうことじゃないので、なかなかやっぱり伝わりにくくて、壁を感じたときに本の、まあ、あの評論家の若松英介さんっていう方 の、 その文学の勉強会に出させていただいたときに、まあ、人は癒されて初めて気づいていることを知るっていうふうなあのことをあの言葉を言われていたんですけども、まあ、あのあこれもしかしてうちのクリニックの方向性をこう表す言葉なんじゃないかなと思って、なかなかやっぱり言葉でこう体と向き合うことがすごい大切ですよっていうふうに言っても、なかなかやっぱ体感していただかないとわからないし、でまずそのうちのクリニックでちょっと気持ちよくなって、あ私ってこんなにあのきつかったのかなっていうのは感じていただいて、本当の能力だったらもっともっと気持ちいい状態で生活できるんですよって話させていただいて、でそしてあの体と向き合うっていう方向性をつけていくっていうのがうちのクリニックの方向性なんじゃないかなっていうふうなことで、あの今ちょっとさせていただいています。メインは脳神経科でこう頭痛、めまい、耳鳴り、あるいはその認知症の方の対応させていただいているんですけども、今がん患者さんもあのちょっと受け入れてます。がん患者さんって言ってもなかなか治るのは厳しいでしょうねっていうのはがん患者さんをに対応させていただいているのと、あとまあ神経可塑性っていうのは昔僕が大学時代あの習ったのは、まあ神経系っていうのはあの一回ちょっとその脳出血とか脳梗塞で壊れてしまうともう永遠に戻らないっていう話だったんですが、あの今は考え方がちょっと全く違くて、神経のネットワークっていうのはあのまあそこがダメになっても意識してあのリハビリしていけばあのできてくるっていうようなことが分かってきているので、まあ、将来的にはそういったところもあのしっかりやっていきたいなっていうのはちょっとあります。あとはその、まあ、認知症っていろんな種類 の、 その認知症っていうのがある、まあ、失敗な方は多いと思うんですが、あの、まあ、ほとんどの場合はやっぱりこう生活習慣から来ることが多いので、これから方向性として持っていきたいのはあのがんとその神経可塑性認知症っていうのをじわじわとこう発信していきたいなっていうのはうちのクリニックでまずやってます。実を言うとそのクリニックでもう本当に体の声を聞き続ける、そうすれば健康へ道が開けるっていうのをもう特化してやってるクリニックっていうのは、まあ、ないと思うんですね。
体の声を聞くって実は仏教でも一番のテーマなんですよ。仏教って聞いたらどういうワードを思いつくか、仏教って聞いた時いろんなワードがこう思い浮かんでくるんですね。あの煩悩もあるし、まあ、お釈迦様とか仏様とか、あと儀式葬式とか、まあ、救い悟りいろいろとありますけども、実はこの一番根底の最も大切な部分って何かっていうと教えになります。教え、仏教の教え、仏様、釈迦、煩悩、葬式、救い、悟り、これすべてこの教えがベースにあってこういうふうに形作られます。こういうふうに仏教って書きますよね、漢字で。でこの仏教の漢字の中には実は2つの意味が込められています。何かっていうと、一つは仏の教え、もう一つあります、仏になる教え。仏になる教えと仏の教えっていう意味がこの仏教という言葉に込められてまして、これは仏教何を意味しているかっていうと、仏の教えっていうのはよく特にお檀家さんは読んでると思うんですけど、お経ですね、仏様の教え、これを一般的には、まあ、専門的用語で学っていうふうに言います。学びの学で、もう一つの仏教の大切な、もう一つ仏になる教え、これを行っていうふうに言います。で日蓮聖人の言葉に行学の二道に励み候べしってありますけど、この行学ですね、実践と学びがあります。で学びっていうのは、まあ、日常的に、お経を読んでたりとか、またはなんかこう勉強したりとか、イメージつきやすいと思うんですけども、行って言って何をするのかっていうと、実はこれ自分と向き合うことが全て修行になります。で仏教の行はこの行いって書きますけども、これは自分自身の心と体を向き合う、自分の心と体をコントロールするっていうか、常に向き合うっていう意味の字がこの修行になります。で仏になる教えって言って、なんか自分が仏になるっていうとなんかこう死んじゃうんじゃないかっていう 死んだ後の話なのかなと思うかもしれないんですけども、もともとの仏教の文脈でいうと仏っていうのは仏陀っていうふうに言います。仏陀、仏陀ってどういう言葉かっていうと目覚めた人っていう意味なんですね。目覚めた人のことすべてブッダっていう。だから歴史上のお釈迦様だけではなくて我々誰でもこのブッダになる可能性があって、でどうしたらなれるのかっていうと、言葉で言ってしまうと目覚めた人、つまり自覚した人なんですね。自分自身と常に向き合って、心、自分がこういう気持ちになっているとかっていうのを気づいている、または体、自分のこう体がちょっとこの辺が不調があるなとか、自分ここ動かないなとか、常にこう自分自身、心と体に意識を向けてられる人のことをブッダで、仏教のゴールは仏になることなんで、常に自分自身に向き合うということが仏教のゴールになります。さらにそれを何て言うんですかね、医学的な見地から心と体、まあ、体の声を聞き続けるっていう方法を先生にさらに聞きたくて、じゃあ実際私たちは、まあ、どう体と向き合ったらいいのか、どう体の声を聞いたらいいのかっていう、まあ、具体的な方法も知りたいし、もう一つはやっぱり日本の医療っていうのは先生がおっしゃるようにやっぱりすごい進んでると思うんですね、高度に。だけども技術は進んでるけども、そのベースとなる自分が自分自身を見つめてないと、その高度な医療が生かしきれないってすごいもったいないじゃないですか。なのでその体の声を聞くっていう部分をまたちょっとお話しいただければなと思うんですけども、
僕自身はその体の声を聞き続けて、目を覚ましていくっていうか、そうすることがむちゃくちゃ気持ちいいんだっていうのを体感として、体感として、まあ、分かっていただける場にうちはしています。